聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書42章の1節から4節まで、旧約聖書の1128ページです。イザヤ書42章1節から4節まで。見よ、私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを。彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つけ果てることもない。この地に裁きを置くときまでは。次に新約聖書からフィリピの信徒への手紙第2章。1節から11節まで。フィリピの信徒への手紙2章の1節以下です。新約聖書の362ページ。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父である神を称えるのです。祈ります。私たちの主なる神様、受難週の主日、あなたがこの世界とすべての人間に対して示された強い意志を心に刻むために、私たちはここに集まっています。あなたは私たちを自由にするために、一人子イエスを囚われの身とさせ、私たちを罪から解き放つために彼に有罪を宣告し、私たちを喜ばせるために彼を苦しませ、私たちに永遠の命を与えるために彼に死を与えられました。私たちは自力では救われませんし、救いに値するものはただの一人もいません。皆滅びるばかりです。しかしあなたは私たちに対して救いの大いなる御業を成し遂げるため、思いもよらぬ大きな慈しみによって私たちの罪と悲惨を共に担ってくださいました。この大きな御業を知り、それに感動し、それを受け入れる以外にどう感謝することができましょう。救 救い主が私たちのために苦しみ、十字架につけられ、死んで葬られ、しかしまたよみがえられた。そうして御自ら私たちの中に入ってこられて、私たちの心と良心に語りかけ、私たちをあなたの愛に対して開き、その愛に信頼するようにしてくださいます。私たちはただその愛によって生きる以外に道はありません。私たちは今ただ自らを低くして、しかしあなたに心から信頼して祈るばかりです。あなたの聖なる御霊の力によって、私たちに平安をお与えくださいますように。そして私たちの国にも世界全体にも誠の平和をお与えくださいますように。受難週にふさわしいあなたの助けを世界のすべての教会にお与えくださいますように。特に一人の牧者を私たちの教会のために送り出そうとしている沖縄の教会にあなたの恵みがありますように。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。病床にある方々を顧み、心を病む友を慈しみ、人生の問題で悩む方々を力づけ、悲しむ友を慰め、若い人々の将来への道を祝福してくださいますように。旅行中の方々には旅路の平安を、外国で暮らす人々とこの国で暮らしている外国の方々にどうか年頃な保護をお与えくださいますように。教会学校の愛する子どもたちと、そのために心を込めて奉仕するスタッフ一同を祝福してくださいますように。インターネットなどを通してこの礼拝に参加しておられる方々に、私たちと同じように恵みと祝福をお与えください。そしてこの町に住む多くの市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。誠に貧しいこれらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今年はこの白の日曜日の説教のテキストのために、フィリピの信徒への手紙の2章が選ばれました。先ほど読んだ通りです。ですから今日はこの箇所についてお話ししたいと思います。で、前半分と後ろ半分と分けて考えるといいんじゃないかと思うんですが、前の半分は1節から5節までのところですね。で、ここでパウロは、キリスト者の生き方について、私たちの生き方について、あるいは教会生活の在り方について教えています。で、私たちの教会にとっても、ここに書いてあることを本当に真剣に学ぶことは有益だろうと思います。まず一節にこう書いてあります。あなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、そういうのです。つまりキリストによる励ましというのは、一緒にキリストを見上げる、 そしてお互いに励まし合うと、そういうことだと考えてもいいと思います。で、私たちは一人で、ただ一人で生きているわけではありません。皆さんと一緒に生きています。そして互いに互いを見つめ合うというだけじゃなくて、一緒に上を見上げるということもやっています。一緒に 上を見上げて、キリストを見上げて励まし合う、そういうことが私たちの生活の中にはなければなりません。愛の慰めって書いてあります。で、これは、おそらく神様の愛を信じて、それを慰めにして生きていくっていうことでしょう。それから霊による交わりとあります。で、これは神から注がれる命の力と言い換えてもいいと思いますが、それによって交わる。だから上っ面でない、表面的でない交わりが私たちにはできるはずだと。私たちの交わりというのは、うっかりすると大変表面的なものになってしまいますが、そうじゃなくて、神様から注がれる命の力によって、上っ面でない深い交わりをお互いにするようにしないといけません。そのことだと思います。そして慈しみや憐れみの心ってありますが、これは改めて説明するまでもないと思います。慈しみの心、イエスが私たちに示してくださったような心ですね。慈しみと憐れみの心をお互いに抱いて一緒に生きていく、これが私たちのお互いの関係を正しく保つための前提です。その上でパウロは2節に、互い、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにしてというふうに命じています。で、これは 4つの言葉が出てきますけれども、これはほとんど同じ内容だと考えてもいいんじゃないでしょうか。それを4度も繰り返して彼は言っています。同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにする。で、これが私たちの生活の、基本的な原則とでも言いましょうか、あるいは私たちの教会の目標だと言ってもいいと思います。で、それをやや具体的に展開したのが3節から4節までのところですね。そこを読みますとこう書いてあります。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。そういう勧めであります。で、こういった勧めに従って生きることは口で言うほど簡単なことではないかもしれません。で、しかしそんなことは理想だと、単なる理想に過ぎないと、そんなことは実際にはなかなかやれないと、そういうふうに言って片付けてしまうことはできません。というのはパウロがこの勧めを書いたときは、彼の心の中に実際にそのように生きていた人たちの姿が映っていたからです。実際にそのように謙虚に生きた人々、自分のことだけではなくて他人のことにも心を配って生きていた人々、つまりイエスの弟子たちですが、そういう人たちが実際に自分の前にいる。パウロはそのことに気づいていました。もっともその時は彼はそういう人たちを捕まえてやっつけてやろうというふうに考えていたわけですけれども、立場は逆でしたけれども、 しかし目の前にそういう人たちがいるということを彼は見ていました。彼が改心する直前に殉教の死を遂げた人がいます。ステファノという人ですが、でこの人もその一人でした。でそういうふうに実際に生きている人たちがいるということ、でパウロにとってはですから、これらの言葉は単なる理想などというものではなくて、イエスご自身が私たちに示してくださった、あるいはイエスの弟子たちがパウロに示した現実なのです。それは現実なのです。でその後で五節に彼はこう書いています。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。これが五節ですね。でやや持って回った言い方ですが、つまり翻訳がそういうふうになっているわけですけれども、昔の文語訳では何じらキリストイエスの心を心とせよ、そうなっていました。非常に単純です。何じらキリストイエスの心を心とせよ、それで十分じゃないでしょうか。私はこの簡潔さが大好きです。何じらキリストイエスの心を心とせよ。しかしこのキリストイエスの心とは何でしょう。でそれを明らかにするためにパウロは今日の後半部分で、つまり6節から8節までのところでイエス・キリストの生き方を要約しています。こう書いてあります。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。これがいわばキリストイエスの心だと言ってもいいと思います。神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しない、そういうこと。あるいは自分を無にする、さらにはしもべの身分になる、そして人間と同じものになる。そして最後に十字架の死に至るまで従順である、そういうことです。そういう生き方をイエスはなさいました。一言で言えばへりくだった。ここにはへりくだってという言葉がありますが、へりくだった、へりくだった生き方をした。で私はここで、十字架につけられる直前のイエスの特異な振る舞いを思い起こさずにはいられません。でそのことについてはヨハネ福音書の13章に書かれてあります。そのヨハネ福音書の13章の冒頭に一節にこう書いてあります。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。これは胸を締め付けるような文章です。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。文語訳では極みまで愛したまえりって書いてあります。心を揺さぶられる文章ですが、そしてその時イエスは弟子たちの足を洗われたというのです。 4節、ヨハネの福音書13章の4節から5節にこう書いてあります。彼は食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。そう書いてありまして、目の前にその場面が浮かぶようです。食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。足というのは人間の体の中で唯一地面に直接接している部位です。で、古代の人々は簡単なサンダルぐらいは履いていたと思いますけれども、まあ、普段はほとんど裸足に近い格好でそこらを歩き回っていたんじゃないでしょうか。そして畑とか道路には羊やロバなどが所嫌わず糞を落としていきますし、道も大抵は舗装してありませんから埃が立つ。雨が降るとぬかるみになる。足はひどく汚れます。で、日本でも昔はそうでしたけれども、旅人が宿に着いて真っ先にしなければいけないことは足を洗うことでした。そしてそれは、最も下のクラスの最下級の使用人が、例えばしもべとかはしためとかって呼ばれていた人たちがその仕事をする。この汚れ仕事をイエスは自ら行ったというのであります。で、これがへりくだりの意味です。実際的な意味です。弟子たちの足を洗い終わった後でイエスはこう言われました。主であり師である先生ですね、主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。これは14節から15節までです。で、この言葉によって彼のその時の振る舞いの意味が明らかになります。もっともペトロはそのことがよく分かりませんでした。分からなかったらしいですね。で、彼は感動したらしくて、足だけじゃなくて頭も洗ってくれなどと追加注文をしてイエス様の顔をしかめさせますが、しかしこの言葉の意味、私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのだ。人の汚れを汚れを嫌って避けるのではなくて、むしろそれを自分の手で拭いてあげる。イエスの生涯はこのことのために捧げられたのではなかったでしょうか。私たちは人の汚れを嫌います。昔から汚れたとされる人々がこの世には存在しました。そしてその人たちを一般の人々からひどく嫌われました。村八部とか差別とか、そういうことが私たちの世界には至るところにあります。しかしイエスはそれをなさいません。汚れを嫌うということをなさいません。汚れた人を 自分の懐に迎え入れる。汚れたとされている人でも自分の胸に抱く。汚れたところを自分の手で拭いてあげる。そういうことを彼はなさった。イエスの生涯というのはそういうことのために捧げられたと言わなければなりません。ですからパウロはこのキリストのへりくだりについて述べた後でこう言ったのです。これはフィリピの信徒への手紙の2章の9節から11節までのところです。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父なる神を讃えるのです。で、この言葉には非常に深い意味があると思います。つまりキリストのへりくだりこそ神にとっては全世界で最高の価値を持つ、そういうことである。天上のもの、地上のもの、地下のものという言い方がここに出てきますけれども、これはその当時の世界観から出てきた言い方です。世界は三層の構造を持っていると考えられていました。天の上と地の上と地の下です。ですからこう3つ並べて書くと、それは全世界、全宇宙を意味します。すべてこの世に存在するもののうちで最も尊いのはこのキリストのへりくだりである。そういうふうにパウロは考えたらしい。しもべとして仕えられた。本当はそうでないような人がしもべとして仕えられた。一番低いところまで降りてこられた。で、そのような方が主とされたというのであります。で、このために神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。そしてイエスキリストは主であるという告白がそこに出てまいります。で、私たちの教会ではこの告白を大切にしています。洗礼式の時にはこの箇所を読んで、そしてその後で洗礼が行われます。それくらいに私たちはこの言葉を大切にしています。で、その中心に書いてあるのは、しもべとして仕えられた方が主となられた。十字架上で屈辱的な死を遂げられた方が3日後に栄光に包まれて復活された。で、この世界史上最大の逆説を私たちは今深く心に刻まなければなりません。受難週にあたってそのことを皆さんに申し上げたいと思います。祈ります。神様、主イエスキリストが私たちのために苦しみを忍ばれた、そして命を捧げられた、その主を記念して私たちは今ここにいます。どうか主イエスキリストのへりくだりから本当に大切なことを学んで、それに習って生きていくことができるように私たちを力づけてください。一人一人の上にあなたの霊が宿りますように。 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の313番を歌います。